それではですね、本日は情報発信ビジネスで成功する3つの方法と、いくらやっても結果が出ない、いけてない人に関して、ある特別ゲストの方と対談形式でお伝えしていきたいなと思っております。で、今回ですね、対談するゲストの方がですね、このですね、坂本さんになります。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今、坂本さんって方出てたと思うんですけれども、まあ、今までメルマガとか一切登場したことがないので、なんかこの人誰っていう思ってる方が多分ほぼ 100% だと思うんですけど、まあ、現在坂本さんどんなことやってるのかちょっと聞かせていただいてもいいですかね。
あ、はい。今ですね、メルマガとか、LINE アットを使った、そのノウハウの、情報発信の方法を、
はい、
のコンサルティングをしています。
はい。
とか、あと、その、情報発信の方法をですね、まとめたコンテンツとかを販売するようなことをですね、してますね。
ああ、なるほどですね。だから今はどちらかというと、まあ集客してメルマガで、コンサルティングだったりとかコンテンツ販売っていうことを行ってるって形ですね。
そうです、そうです。
了解です。で、まあこんな感じの坂本さんなんですけど、まあ今そのような形で情報発信を教えてるとかをやってると思うんですけど、まあ今まで結構そのコンサルをやってきたとか、まあアフィリエイトとか稼ぐ系のことに対してコンサルをやってきたと思うんですけど、まあ、結構その中でコンサルしてる人の中で結果出る人と出ない人って分かれると思うんですけど、そのあたりって何の違いだと思いますかね。
結局一番違うのなんか主体的に、はい、主体的に動けるかどうかっていうのところがやっぱ一番の違いかと思いますね。
ああ、なるほど。もう本当に自分から動けるかどうかって感じですかね。
そうですね。なんか結果が出ない人ってなんか何でも、はいはい、人に答えを聞いて
求めようという方が確かに
本当にあるんですね。はい、多分失敗したくないって心理があると思うんですけど、
はい、
まあ、でももちろん誤解してほしくないのは、まあ、質問すること自体が悪いって話ではなくて、
はいはい、
調べれば何でも分かるようなことを質問してくるようなどうかなと思ってて、
確かに、
まあ、上からですね、申し訳ないんですけど、
はい、確かに
メモ帳の使い方とか、
そんなこと聞かれるんですか。
いますいます。あと、
Google
アカウントの作り方はどうすればいいんですかとか、そういうところ
を。そのレベルの質問してくるんですね。
ですね。でも、かといって、こっちもなんか無限にすることもできないので、まあ、理解したりはするんですけど、
はい。
まあ、そういう方はあまり結果が出にくいな傾向にはあるかなと思います、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
逆になんか、自分でいろいろそのコンテンツ見たり、僕のコンサルをもとにいろいろ自分で考えてやってみて、
はい、
で、まあ、いろいろやった末によく分かんないところが出てきて、でそこをなんか聞いてくるような人っていうのはやっぱ結果にあります、
ね。ああ、だ結局その質問の仕方ですよね。
あ、そうですね。
なんかやっぱ結果出ない方とかで言うと、はい、なんかまあ言っちゃ悪いですけど、なんか不安とか、なんかやる前になんかこうなったらどうしようみたいな。
そうです。
なんか謎の妄想癖があると思うんですけど、
そうですね、はい、
そうですよね、はい、なんかこれやったらダメなんじゃないかとか、これやったら結果出ないんじゃないかとか、
そうですね、
じゃあそれこそなんか副業で多いのがなんか副業したら会社にバレちゃうんじゃないかみたいな言いますけど、いや絶対バレないでしょみたいな、まあ、そんな発信力ないでしょみたいな思っちゃうんですけど、まあ結構そういう方多いですよね。
そうですね。クレーム来たらどうしようとか。
ああ、そうそう、めっちゃ多いと思います。
あ、そうですね。そういう方はなんか、それ以外に結構なんか、もっと基礎的なことを聞いてくる方だなと思って。
その場合ってどうするんですか？どういう感じで対応、本当に全部答えてあげる感じですか？
あ、全部答えてあげますね。
あ、めっちゃ優しいですね。
全部答えてあげるんですけど、なんかある一定以上、もう本当に一日に何件もそういう質問が来た時には、はい、なんていうか、これ自分で調べられなくて、これから自分でビジネスをやっていくことは厳しいですよって話はします。
なるほど、なるほど。
ビジネス、なんか結構試行錯誤の時間ってすごい長い
よね。そうですね。なんか自分でこうだったらどうなるんだろうとか、そういうことを考えながら、やっぱその考えながらやっていくってことですよね。
なんかそれが僕たちがやってるビジネスだと思うので、
はい。
これをやらないとビジネスにならないと思うのでっていう話をします。
それ言うとどうなんですか？どんな感じで帰ってくるんですか？わかりましたって感じですか？わかり、
はい。あ、なんか怒る方もいますし、大変なんか参考になりましたみたいな人もいますね。
でも結局その人たちって、結局その思考にはならないですよね、あんまり。すぐにはならないですよね。
ならないですね。ならないですし、まあ、中には なろうとしてくれる人もいますけど、
はいはいはい。
ちょっと方向性間違ってるなっていう。
そうなんですよね。だからやっぱそれは、それこそメルマガとか情報発信以外のビジネスも全部そうだと思うんですけど、
あ、はい、
結構コンサルとか やっていく中だと、なんかその思考というかマインドセットだと思うんですけど、はい、なんか参加したらこの人が私のことを稼がせてくれるんじゃないかみたいな、
そうです、
はい、結構その思考にある方って、はい、まさにその結果出ない人の特徴だなと思ってるんですよね。
そうです、なんか僕いつも思うのが、なんか別に僕がそのなんか船を漕いで、
はい、
なんか船まで連れて成功まで連れてってあげるんじゃなくて、その僕が船の漕ぎ方を教えてあげるような気持ちでいるんですね。だけど結果出ない人ってのは僕が全部船を漕いで到達地点までたどり着かせてくれると思ってる。
うん、そうなんですよ、そうなんですよね。だ結構その思考というかマインドセットの部分が、
はい、
割とまあその参加する段階で結構、まあ、今までの経験とか、
はい、
まあ、スキルとか体験とかにもよるかも、まあ、人の本当性格にもよると思うんですけど、
はい、
やっぱそういう方が多いですよね。
そうですね。
うん、で、そうです。だから結果出てる人とかで言うと、逆になんかそれがもう自然に自分が行動して、で、もし分かんなかったとか、
はい、
うん、こうなったけど分かんなかったみたいな、その質問の仕方がめっちゃ違うと思うんですよね。
あ、そうですね。そうです、そうです。で、結構質問すごいポジティブな、まあ、稼げてる人ってポジティブな人、
うん、そうですね、はい。
なんかこれをやってみて、じゃあこれをこうしたらもっと稼げるんだと思うんですよ、どう思いますかとか。
ああ、そうそうそう、本当そうですね。
ポジティブなんですよね、質問が。だからそこら辺が違うのかなと思いますね。
結構そこをなんか、まあ、コンサルとかしてると、まあ、めちゃくちゃ差が出るというか、
はい、
まあ、コンサルしてる側もそこをどう変えていくかとかすごい大事だと思うんですけど。
あ、そうですね。
だけどまあやっぱその、まあ、全体的に見た時で言うと、まあ、それこそ稼げる稼げないとか結果出る結果出ないって言った時で言うと、まあ、そのマインドセットの部分とかがめちゃくちゃ、
はい、
まあ、影響力としてめちゃくちゃあるかなってところですよね。だからもうノウハウとかよりもその行動力とか、
はい、
続けれてるとか、まあ、自分で考えて日々何かできるってところが、
はい、
まあ、割と大事かなってところだと思うんですけど、
そうですね、
で言うとどうですか、坂本さんで言うと、私と出会う前はある一つの媒体だけで謎に集客し続けていたって経験を持ってると思うんですけど、
はい、
その時の自分はどうでした？
いや、もうなんか全然、まあとりあえずその結果としては全然、なんか最初だけうまくいったんですけど、
はい、
だからどんどんやっぱ反応が下がっちゃってたっていうところがあるので、まあ、結局なんかその戦略的にそのなんか物事を考えることができてなかったのかなと思いますね。あのメンターに言われたことを
やってたみたいな。
やって、それをやっていれば、いいという、完全に思考停止な状態になってて、
うん、
なんていうんですかね、それこそ船で、その到達地点まで連れてってくれるっていう思考が僕の中にも少しあったのかなと思って。
ああ。どうですかね、やっぱそれで言うと反応下がってくるとか、まあ、一つの媒体だけでやり続けて、他は全く多分無視というか、やり方知らないみたいな状態だったと思うんですけど。
そうですね。それやっぱ今考えるとすごい厳しい状態ではありますね。結局今だったら、黒沢さんにいろいろ教えていただいたのもあるので、まあ、本当に広告での集客もそうですし、あとまあブログでの集客、まあ、その今までの集客っていうのもいろいろ集客あることが分かったので、例えば一つ、はい、がポシャったとしても、別で、
確かに確かに。
例えば、なんだろう、例えば今までやってた集客がダメになったとしても、じゃあ今度は広告でやりましょうと、やればいいと思いますし、例えばこれからですけど、広告がダメになったとしても、ブログの集客があればそっちで集客できるというのがあるので、まあ、いろんな方向からその集客することができて、まあ、ある意味リスクヘッジができるような感じになってると思うんですね。
そうですね、そうですね。だから結局、最近とかでその広告が厳しくなったとか、それこそなんかブログの Google のアルゴリズムが変わってどうこうとかよく言われたりすると思うんですけど、やっぱその一つの媒体だけに依存しすぎるのっていうのはやっぱリスクだと思いますし、
はい、
まあ今まで結果出たからいいやみたいな感じで止まっていると、やっぱ何かあった時に、まあ、全て失うことになりかねないの で、
そうです、ね、はい、
であとはまあそのどうですかね、コンサルする側になった時とかに、じゃあその、はい、よくいる情報、なんか情報を発信するコンサルの方ってめっちゃ多いんですけど、
はいはい、
もう集客はブログだからみたいな、
あ、
集客はもうブログやるからみたいな人がいるんですけど、
はい、
多分まさにそのパターンだったと思うんですよね。もう私はもうある媒体を使ってやるからそれだけやろうねみたいな、
はいはい、
だ、そうですかね、それ、まあ、そういう人と例えばですけど、まあ、その人に合った集客とかやり方っていうのを提案してくれるっていうのはまあ、どっちの方がやりやすいというかビジネス的にはいいかなと思いますかね。
あ、全然後者の方がいいですね。その人に合った、方法を教えてくださる、まあ、まさに黒沢さんみたいな方の方がいいと思いますね。
だよね。 そうです。だから結局そうなんですよね。だからブログとかもそうなんですけど、やってみたら分かるんですけど、続かないとか多分9割ぐらいなんですよね。
そうですね。
書けないとか続かない、あと質低いとかが9割で、あと、まあ SNS もそうですよね。なんか例えば YouTube 集客私は教えるんだみたいな人がいたとしても、はい、そもそもなんかその喋るの苦手な人に YouTube やらせようと思ったって無理なわけですよね。
そうですね。
だからまあモチベーションつながらないし、はい、まあ発信に対して情熱持てないし、
はい、
だそうなると結局なんか集客のためにやってるのに、まあ、やっぱその続かなくて結果出なくて、
はい、
よくわからん無駄なコンサル費用を払って、
そうですね、
結果も出ないでフィードなんですか、フィードアウトしていく、フェードアウトですね、フェードアウトしていくみたいな人は結構多いかなと思うんですよね。
ああ、そうですね。うん。でも結局なんか他の媒体をやらない理由がないですよね。
うん、まあそうですね、そうですね。まあ今だとめっちゃありますからね。広告だとなんですか、リスティングとか、まあ Facebook 広告とか。
そうです
ね、集客もありますし、まあ、無料だとなんですか、ブログ、SNS だと Twitter、Facebook、Insta、YouTube、あとアメブロ、
はい、
あとなんですか、あと無料レポートとか、まあ、本当めっちゃ種類、無料ででも有料でもいろいろあるの で、
そうです、ね、
だからやっぱそのビジネスモデルに合うものをやっていった方が、やっぱ一番集客としては結果出やすいかなと思うんですよね。
そうですね、思いますね。
で、そうですね。だから、あとその発信するときとか、やっぱその発信のテーマとかって結構私聞かれるんですけど、
はい。
やっぱなんか私結構聞かれるのが、何の商品売ればいいですかとか、
あ、はい、
なんかアフィリエイト、メルマガアフィリエイトしたいけど、なんか商材選び教えてくださいとか結構来るんですけど、
はい、はい、はい。
なんか私はなんかそもそもそれ違うよねってめっちゃ言うんですよ。
はい、
それって別に目先稼ぐだけなら別にいいかもですけど、
はい、
なんかそもそもそこになんか情熱持って発信できるとかっていう人の方が、はいはいはい、やっぱ人としての価値ってめっちゃ高いと思うんですよね、
はいは
いはい、やっぱうまくいってる人だから、まあ本当に情報発信してる人でうまくいってるとか、本当成功してるもうトップの人たちってなんか無料でもガンガン有料のコンテンツとか出すじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
え、これ無料なのみたいな。
はいはい、
ただそれってなんかよく言われてるのだと、そのギブとかギブの精神とかって言われてると思うんですけど、
はい、
やっぱその与えるってことを発信していく中ではやっていく人がすごく多いと思うんですよね、
はい
はい、だからなんかそういう人は無料で与えるから、やっぱ無料でこの人は与えてくれるから、この人は信頼できるとか、まあ集客とかその信頼関係でめっちゃつながると思うんですけど、だ結構そのイケてない発信者とかで多いのは、もう本当にコンテンツ買わないとこれ見れないよとか、
はいはい、
もう知りたかったら19,800円ねみたいな人とかめっちゃ多いですけど、その辺どうですか、どう思いますか。
あ、なんか義務の精神って、まあ、今の僕はすごい重要だと思ってます。
あ、どこの辺が重要だと思ってますか。
まあ、結局なんか相手にいろいろもう本当に無料の段階で、最初の段階でいろいろ義務していくことによって、
はい、
セールス面でやっぱこの人すごい詳しい人なんだな、
うーん、
やってくれる人なんだなっていうのが分かって、この人やっぱ頼りになるなとか頼りたいなと思ってくれると思うんです
よ。うん、
で実際に僕が物を買うときって実際そうじゃないんですよね。なのですごいギブの精神って、事前になんかいろいろな情報を与えるってことはすごい重要だと思ってます。
うん、そうですよね、信頼がめっちゃ溜まるというか、
ありますよね。でまあ普通になんか、まあ、僕釣りとかするんですけど、
はい、
釣り屋さんとかに行った時でも、なんかこの商品どうですか、この商品どうですかって言われるよりも、確かになんか事前に、あ、これだったらブラックバスを釣る時に、まあなんかこういう風な、こういう風にルアーを投げて、
はい、
こういう時にこのルアーを使えばすごい釣れますよとか、この道具を使って攻めるんだったら、ここのポイント攻めた方がいいですよとか、事前に
言
うところの方がどう考えても買うんですよね。
うん。
普通にそこのお店から買おうと思いますし、その人から買おうと思うので、そういうところを考えても義務の精神って今すごい重要だなと思ってます。やっぱ昔は無料で人に物を教えるなんて、
はい、そうですね。
もったいないと思ってましたし、
はい、
まあ、無料で教えるものを有料にして売った方がいいんじゃないかっていうことは、まあ、思考停止、昔も結構思考停止だったので、それは普通にそういうふうに昔は、まあ、義務の精神は無駄だなと思ってたんですけど、今やっぱいろいろ考えるようになって、やっぱり義務の精神重要だなと思いますね。
時代が結構変化してるというか、まあ、無料で発信できる媒体が増えているので、それこそやっぱ有料でちゃんと価値提供できている方っていうのが集客できますし、発信者としてはすごく価値が生まれているかなと思うんですよね。
そうですね。
ただそれがなんかよくわかんないメルマガとか登録すると、 なんか実績出して、なんか私こんな稼げました、この方法はこちらみたいので商品すぐオファーしてくる、
はいはい
はい、謎のメルマガ発行者とかいると思うんですけど、やっぱあれ系ってやっぱ売れないというか、
そうです、
ね、まあ時代で言うとそれこ その情報弱者狩りモデルなので、まあやっぱそのよくわからんやつ、お金稼ぎたいけどよくわからんノウハウコレクターとかクレーマー気質みたいなの集まるので、やっぱその長期的に自分の価値上がるとかっていうのにつながってこないかなと思うので、
はいはい、
やっぱギブしていく、与えていくっていうのは大事だと思うので、だから結局この音声とかもそうだと思うんですけど、まあ、結局こうやって私がメルマガの方で伝えているのも、やっぱこういうことを知ってもらいたいからってところで提供しているので、
はい、
まあ、そういうことをなんかこれは有料だからとかいうのは結構時代遅れかなと思うんですよね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
で、まあ、私が主に結局その情報発信ビジネスとかメルマガとか発信者において、まあ、ギブっていうのはすごく大事って話をさせていただいたんですけど、まあ、結局与えているだけじゃお金稼げないよね、結果出ないよねとは思うんですよね、
はい、
よくあるのが裏の仕組みとか売るもの決まってないのにツイッターやるとかブログやるとか無意味な発信してることめっちゃ多いんですけど、
はいはいはい、
だそれとか、まあ、与えるのはすごい、なんですか、人として最高だと思いますけど、
はい、
ビジネスとしては微妙だよねって思うのでは
いはい、
だそことかで言うとどうですか、ね、3つの要素的に私としてはそのマーケティング戦略を立てて、やっぱそのもうこれやったら成功できるみたいな、やっぱその戦略を私は立ててやってるので、
はいはい、
だその戦略組むことがまあ1つ目 で、
はい、
で、まあ、2つ目としてはその情熱の持てる、まあ、自分の強みを生かした発信のテーマですね、
はいはい、
まあ、結局例えばブログで稼ぎましょうみたいな人いたとしても、まあ、いっぱいいるわけですよね、
はいはい、
そんな人って、
はい、
でも例えばですけど出産後に在宅で稼ぎたい主婦の方がブログで稼ぐための方法を教えますとかっていう風に、
はい、
まあ、専門性めっちゃ高くした方がその人の専門性の価値ってめっちゃ上がると思うんですよね。
あ、はいはいはい、
であとはそのやっぱ情熱の部分だと思うので、まあ、結局多分この音声とかも私はこういう情報発信とかこういうこと好きじゃないと絶対取れないと思うんですよね。
そうですね、
うん、だからそこ情熱ないとそもそも発信できないし、人に与える、まあ、さっきのギブにつながらないと思うので、はい、なのでまあ発信するテーマとかやっていくって選んだ時にはやっぱ情熱持てるってところはすごく大事かなと思ってます、
はい、
で、まあ、3つ目としては本当に自動収益化を生み出すための仕組み構築ですね、
はい、
まあ、ただただ、例えばですけどメルマガで日記みたいなメルマガを毎日書いてる人とかもいると思うんですけど、はい、はい、例えばそれってめっちゃ無意味だよねと思うんですよね、
はい、
だから例えばその自動収益とかで言うと、まあ、集客を自動化するとかステップメール作って自動化するとか、
はい、
まあ、商品も自動化するとか、まあ、していくことによって、まあ、自分がですね例えば時間的な自由に人生とかライフスタイルを送りたいみたいになった時に再現できますし、まあ、大きく分けるとその3つがめっちゃ大事だなと思ってますけど、はい、まあ、その辺の今の3つだと、
はい、
坂本さん的にどれが一番大事だと思いますかね。
僕が一番重要だと思うのが、情熱を持てる強みを生かした情報発信ですね。
それは、はい。
なんか結局、情熱を持てる情報発信じゃないと、なんか例えばこう、まあ、情報発信をしていく中で、やっぱりうまくいかないこともあるわけですね、ビジネスなので。
うん、そうですね、はい。
で、まあ、その時に、その情熱がないと、それを乗り越えることなんて絶対できないんですよ。結局、その試行錯誤してる時、時間、そのうまくいかなくて試行錯誤してる時間っていうのは、結局時給ゼロですし。
そうですね、そうですね。
一日やってもうまく解決できない時も、まあ、あるわけですよね。
はい。
でそんな時に、やっぱり自分の情熱がなかったら、やっぱそれを一日、もう無給でやることなんて絶対にできないですし、
うん、
その先に自分の伝えたいメッセージがあるから、一日無給でもできるので、
うん、
やっぱり情熱ってのが一番乗り越える上で重要だと思いますね。
あ、そうですよね。やっぱそこが、情熱持って、まあ、これ本当価値提供したいとか伝えたいとかっていう思いがないと、
そうですね、
ただお金稼ぐから発信しようねってやってると、
はい、
あ、ぶっちゃけ続かないし、
ないですね、はい、
まあ、あと別になんかその人に教わらなくていいよねってなっちゃうので、
はい、
まあ、もっといい人いるじゃんって話、まあ、目先のお金稼ぐだけなら別にどうでもいいと思うんですけど、
そうですね、
やっぱ発信者として発信力高めるとか、
はい、
やっぱ人に影響力、まあ、自分の経験とかスキル持ってちゃんと影響力与えるってとこだと、まあ、やっぱその自分の中での情熱、まあ、自分が本当に伝えたいとかいう思いだったりとか理念とかっていう部分、あとは、まあ、そのあなたにしかできないものっていうのを見つけるのが一番かなと思うんですよね。
はい、思いますね。
だから昔とかでどうですか、メルマガとかでどんなこと書いてました？情熱を持って
あ、そうですね、
情熱を持ってある ことをメルマガ日々書いてたと思うんですけど。
はい。いや、昔はですね、
はい、
まあ、これ結構戦略的なマーケティングってところにもつながってくるんですけど、
はい、
全然戦略を持ってマーケティングできてなくて、結局普段のメルマガでも、日記的な記事、今日はなんか食べに来ましたとか、
芸能人みたいな。
芸能人みたいな。
はい。
最近なんか、うちの会社の派遣、なんか、うちの会社でなんかこんなことがありましたみたいな。なんか、マジでどうでもいいことばっか書いてまして。
やばいです。はい。
そうですね、やばいんですよね。なので、なんか、多分読者としても、そんなこと聞きたくないんですよね。
うん。
普通としてはどうやって稼げるのかとか、どうやってマーケティングできるのかっていう、ことを聞きたかったのに、なんかそんな、なんかに僕の日常生活の書いても、そうですかって話なので。
すごいですね。もう芸能人とか今で言う YouTuber みたいなポジションですよね。
そうなんですよね。
なんか俺キラキラしてるから俺の発信見てくれみたいな。
ああ、そうなんですよね。確かになんかその、なんかその有名な芸能人とかだったらそのファンがついてるので、
うん、
そうですかって、そのなんかそれ見てだけでも、あ、今日この人こんなもの食べたんだとか。
はい。
価値になるかもしれないですけど、まあ、僕みたいなのがそんな、なんか日常生活発信したところでって話なので、ちゃんとですね、戦略的に次のセールスを見越したような情報発信
を、うん、そうですね。発信、だから本当、だから多いですよね、でもメルマガ見てても。なんか自分、日記的な、〇〇でした、みたいな。なんか結構、で何伝えたいのみたいな。
そうなん
です。メルマガとか発信してる人めっちゃ多いので、なんかその裏に戦略あればめっちゃいいと思うんですけど、多分ほとんど何も考えてなくて。
そうですね。これ結構義務の精神にもつながってきますよね、今思いましたけど。
だ自分目線で発信してるのか、読者さんに対してその人たちが求めてるものを出そうと思ってるのか。
そうですね。
に結構分かれてくるかなと思う。だからツイッターとか最近見ててもあれなんですよね、なんか私は毎日メルマガ書きますみたいなこと言ってる人とかあと、いや、なんかそこじゃないんだけど、その人のメルマガとか見ると、本当にそう日記なんですよね。
あ、
ま
あ、
いや、別にそれって意味なくないみたいな思っちゃってるんですけど、まあ、ツイッターの中では言わないですけど、
はい、
まあ、結構ツイッターとかもやってる人見てると、なんかそういう謎の目標設定とか、なんか続けてる私、偉いでしょみたいな人はやっぱ多いですけど、なんか私は結構教えてる中では、本当、非効率なことは マジで無意味だと思ってるので、なので、だから、今日は焼肉行きましたとか、本当、だからよっぽどめちゃくちゃ可愛くてファンがついてるとか、
そうですよね、はい、
なんかすごい、なんですか、ファンを引き寄せる人だったらいいと思うんですけど、
そうですよね、まあ、
普通の人は多分無理なので、
うん、そうですよね、
うん、だからそこですよね、そうですよね、与えるとか、
ギブの精神ですよね。
ギブとか、まあ、戦略的にってとこにはつながってくるかなと思うんですよね。
なんかそんな戦略的にそのマーケティングができてなかったので、なんかそういうふうな日記的なそのメールマガをしてたような、はい、あの方々には、その後はマーケティング、別なあの商品のマーケティングとかしたんですけど、
はい、
うまくいかなくて、全然。
そもそもあれですよね、読まれてなかった。読まれてない。
ね、まあ、普通にそうですよね、普通に読まないですよね。
結局なんか自分はこれをやることによって、なんか自分という人間のファンになってくれると思ってたけど、
はい、
現実開封率とか見たときには恐ろしいほど低くて、
恐ろしいほど低かったです。
だからあれですよね、今考えるとただただ一人でつぶやいてた独り言をただ配信してるっていう謎の、
そうですよね、
メルマガになってたと思うので、
そうですよね、
あそこですよね、やっぱユーザー目線でちゃんと伝えてあげるとか、
そうですね、
うん、っていう思考がないと、
はい、
まあ、結構難しい、はい、
やっぱ利益になんないですもんね、読者さんの。
なんだ、読もうと思わないですよね。そんな、うん、どうでもいいですもん、めちゃくちゃ。
どうでもいいですよね。
超どうでもいいんで。
超どうでもいい。
はい。だから、この音声聞いてる人も、この会話、超どうでもいいと思ってるかもしれないので。
そうですね。
そうです、そうです。だから、まあ、これは楽しいと思ってくれてる人もいれば、
はい、
超どうでもいいと思ってる人もいるので、
はいはい、
割とそこがどこに対して、どういう人に対しての、まあ、戦略的にというか、はい、ギブというか与えるってことをやってるかなと思うので、
はい、
だからそこも結構やっぱその成功するためというか情報発信するための考え方としてはまあめちゃくちゃ大事かなと思います。
はい、そうですね、思います。
はい、なのでまあちょっと今日の内容をまとめさせていただくと、
はい、
まあその成功できる人と成功できない人っていう話をしたと思うんですけど、やっぱ成功できる人で言うと、まあ行動、自分から行動して質問するとかっていう、まあ質問力とか、まあそれこそ継続とか、まあマインドセットの部分が強い。
はい。
ですけど、まあ、結果出ない人とかで言うと、やっぱその、まあ、この人のコンサル受けたから結果出るでしょうみたいな思考とか、
はい、
やっぱその自分で考えて行動してないっていうところが結構問題点な方が多いってところですね。であとは、あの成功するのは3つの要素としては、そのマーケティング戦略をしっかり立てるってことと、はい、あとはその情熱を持てる、まあ自分の強みですね、あなたにしかできない発信のテーマでしっかり発信していく、まあギブをしっかり持って与えていくってことと、あとは3つ目で言うと、まあ自動収益っていうところで言うと、まあ生み出すための仕組み構築ですね、まあステップメールとか、まあ収益、まあ、集客の仕組みとか、そのあたりをしっかり構築していくことによって、まあこの3つの要素があるとですね、より結果出るかなと思うってところですね。はい。という形なので、まあ、今回はですね、まあ、結構いろいろな話をさせていただいたのかなと思うんですけど、まあ、結構その、まあ、成功できる成功できないとか情報発信実際やってる方とか、まあ、コンサルやってるとかの、まあ、話を伺えたので、まあ、ぜひですね、まあ、今回の音声の中でですね、まあ、自分の情報発信ビジネスをやっていく中での、まあ、マインドセットとか思考とか、まあ、あとはその結果出る出ないってところもあるので、まあ、自分はなんか結果出ない人だなと思った方はちょっと考え方を変えてみるといいと思います。はい。という形なので、今回の音声以上とさせていただくので、坂本さん、今回ですね、まあ、収録という形で、まあ、対談音声の方ですね、参加していただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。じゃあ、またなんか対談音声とか撮る機会あったら、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
失礼します。
はい、ありがとうございます。